お座りのままで、備えの賛美歌310番を歌いましょう。ただいまより受難節第二手術の礼拝を始めます。 実にすべての人々に救いをもたらす神の恵みが現れました。唱詠539番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。父なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに暮らしてください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にまします。我らの父よ、我が父は皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すことと、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪に引き出したまえ、身と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
講読文第6番詩23編を講読いたします。講読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第1賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。主は我が牧者なり、
我へ灯しきことはあらし。
主は我を緑の野にふさせ、
憩いの賑わいに伴いたもう。
主は我が魂を生かし、
皆の夢をもて我を正しい道に導いたもう。
たとえ我死の影の谷を歩むとも、
我が愛を恐れじ。
何時我と共にいませばなり、何時我が仇の前に、
我がために縁を設け、
我が神戸に油を注ぎたもう。
我が杯はあふるなり。
我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添いきたらん。
我は常しえに主の宮に住まん。
賛美歌313番を歌います。
Thank you.
どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の父なる神様、兄弟姉妹とともに御堂に呼び集められましたことを感謝いたします。過去から未来にわたり全世界を治めたもう方であって、地上のあらゆるものを作られ恵みを賜る神様の皆を賛美をいたします。過ぎました一週間は私たち一人一人を支え導いてくださりありがとうございます。しかし私たちは誠に心が弱く、イエス様の御言葉に背くような考え方や行動をしがちであったことを懺悔いたします。私たちはこのように自分中心で神様から離れ罪の中から抜け出せないのに、神様は一人子のイエス様が十字架にかかって苦しみを受けられ死ぬことと引き換えに、私たちの罪をすべて許してくださいました。イエス様のご受難と神様の大きな愛を覚えて、私たちは懺悔と感謝を捧げます。3月5日は世界祈祷日です。社会的弱者の保護と平和を覚えて、120年以上も前から祈り続けられて、今年も全世界170の国と地域のキリスト者たちが同じ日に共に祈ります。奈良県では奈良県伝道会婦人部が呼びかけを行っています。地球が一回転する24時間の間、次々に世界中のそれぞれの地で祈る声をどうかお聞き届けください。病を持った方々や高齢の方々を覚えます。共に祈り支え合うことによって、主の恵みにあふれた高野原教会としてください。ただいまよりあなたから新しい御言葉をいただこうとしていますが、伝えられる御言葉をしっかりと受け止められるよう心の準備をさせてください。あなたに代わって御言葉を取り継いでくださいます遠藤牧師を祝福し、十分にお強めください。今日の礼拝を覚えながらも、体の具合やその他様々な事情で集い得ない兄弟姉妹のそばにも、どうかあなたがそばにいてお支えください。これらの祈りを改宗の祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってお捧げをいたします。アーメン。賛美歌の391番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。 どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書66ページのマルコによる福音書 3章22から27節までと、旧約聖書1010ページの箴言15章13から18節までです。聖書朗読の後、怒りを遅くするものという題で遠藤牧師を通して主の御言葉をいただきます。
エルサレムから下ってきた律法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて、例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えばその国は成り立たない。家で内輪で争えばその家は成り立たない。同じようにサタンが内輪もめして争えば立ち行かず滅びてしまう。また、まず強い人を縛り上げなければ、誰もその家に押し入って、家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。心に喜びを抱けば顔は赤くなり、心に痛みがあれば霊は沈み込む。聡明な心は知識を求め、愚かな者の口は無知を友とする。貧しい人の一生は災いが多いが、心が朗らかなら常に宴会に等しい。財宝を持って恐怖のうちにあるよりは、乏しくても死を恐れる方が良い。肥えた牛を食べて憎しみ合うよりは、青菜の食事で愛し合う方が良い。激しやすい人はいさかいを引き起こし、忍耐深い人は争いを鎮める。
イエスは山で12人の弟子たちを選び、そして使徒と名付けた。目的はイエスのそばに弟子たちを置く、派遣して宣教させる、そして悪霊を追い出す権能を持たせるためと、少し前のマルコによる福音書で書かれています。イエスが12人を選び、自分のそばに置いた、宣教させるため、そして悪霊を追い出す。今日はその悪霊のこと、悪霊を追い出す権能を弟子たちに持たせるということですから、当然イエスも悪霊を追い出す、権能を持っている。ところが、そのことが違った意味に取られてしまっている、それに対する抗弁が今日のポイントです。舞台はカファルナウム、ガリラヤ湖の北側、イエスが最も自分の活動がしやすかった場所だとされています。多分ペトロの姑の家とされている、家に、帰る。当時は、家の教会でしたから、私たちの家庭集会、この教会、今の改修で分けるとすれば多分4分の1ぐらいでしょう。今日集まりの皆さんを4つのグループぐらいに分けて、そしてそれぞれの家に戻って、集会をする、それぐらいの大きさであった。もちろんこの街道ぐらい大きな家も、あったようですけれども、多くの集会は4分の1ぐらいだと考えられています。イエスが弟子たち、また群衆たちと共に、その家に入った。当然12人とイエス、さらに群衆たちが押し寄せてきたわけですから、もう家には場所が、足の踏み場もないぐらいの、様子であった。イエスについての悪い 評判。21節の後半、あの男は気が変になっている。身内が取り押さえに来たと書かれています。カファルナウムで家庭集会を持っていたイエスと弟子たち、ナザレの身内が噂を聞いてやってきた。気が変になっている。群衆たちは癒しをするイエスの評判を聞いて集まってきているとされています。しかし身内たちはイエスがおかしくなった、気が変になった、そう思って、取り押さえに来た。今の感覚で言うと、おかしくなったから家に引き取る、もしくは救急車を呼んで、病院に運んでもらおう、そんなぐらいの感じでしょう。気が変になってるとやってきた。またもう一人、もう一人というかもう一つの、群れの人たちが出てきます。22節にあるように律法学者たち、エルサレムから、カファルナム、ガリラヤ湖のところにまで、やってきた。律法学者たちが語ったのは、あの男はベルゼブルに取り憑かれている。ベルゼブルという言葉は、こことマタイによる福音書に出てきます。残念ながら語源は不明です。ただ次のところに悪霊の頭とありますから、悪霊の親分、ドンであると考えられています。エルサレムから来た権威のある律法学者たち、カファルナウムではその人の言葉は真実とされた。その真実とされた言葉は悪霊の頭。身内は気が変になっている。そして権威ある律法学者たちは悪霊の頭であり、悪霊の力で悪霊を追い出す。一体イエスは何をしたんだろうかと思えるほど、悪い評判であります。どうでしょう、皆さんも、私は嫌ですね。遠藤先生、気が変になった、身内が教会までやってきて礼拝の途中でですね、お前気がおかしいから帰ろうということでここから引きずり下ろされる。想像しただけでちょっと気が変に、そっちの方が気が変になりそうですけれども、それからお前は悪霊の頭だと言われるとですね、もう力がこうなえてしまう。でもイエスはそういうふうに、人々からそういう声をかけられた。私であったら、なえるか、もしくはもう怒り心頭で、なんていうかな、人権侵害というか、そんな風評を立てないでほしいということで怒り出すと思います。しかしイエスはそこで、こういった、悪い評判を立てようとする人たちに対して、彼は彼なりのやり方で対応します。イエスは例えを用いて語った。マルコの福音書はマタイやルカとは少し違って、ずいぶん短く、すべてのことをこう短く書く傾向がありますから、例え話という割にはすごく、短い、ところです。しかしイエス自身がしなかったのは、怒りに任せて悪霊の親分である、気が変になった、そういう怒りに任せて対応しなかった。いつも通り例え話、いつもイエスがしていた例えを用いて、自分のペースでこの律法学者や身内の者たちに対応しました。後半部分のポイントは、家、24節は国が内輪で争えば国は成り立たない。そして25節に、 家が内輪で争えばその家は成り立たない。イエスが語った例えの中で、悪霊が悪霊を追い出す、すなわち身内同士で争い合ってる、そんなことをしていれば国はもちろん家もまたサタンたちも内輪もめをしているようでは滅びてしまう。本当の家、本当の家族は内輪もめによって滅ぼされない家族である。そしてもう少し先のところに、神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのだという言葉がありますように、イエスが家、内輪で争っているとすれば、たとえ血がつながっていたとしてもそれは家族ではない。サタンという悪の力に操られて仲間同士が内輪で争っている、それは家ではない、家族ではない。身内と権威のある律法学者たちに対して、本当のうち、本当の家族は一体どういうものであるのか、その人々を仲違いさせるサタンでさえ内輪もめしていれば滅びてしまう。イエスはここで本当の家族、本当の家はどういうものであるのか、そのことを語っています。27節、強い人を縛り上げなければその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない、まず縛ってからその家を略奪するものだ。例え話ですから、イエスがそうしようとしたわけではないということをご了解ください。ただ、わざわざ神の子がですね、人を縛った方が、その家を略奪しやすいとも読める、ところです。マルコによる福音書の著者の一つの大きな目的、これはイエス自身がこの後どのような歩みをなすのか、強い人を縛り上げる。イエス自身は自らが縛り上げられる、そして十字架への道を歩かされる。イエスが語っているのは、サタンが自分を縛って、そして今いる教会、その家に押し入り、家を略奪する、自分自身がサタンではないということ、そしてこれから自分がサタンによって縛られ、家が荒らされる、これから十字架への道を歩む、その道のりを暗示させる形で描いています。ですから表面上は論争、イエスの悪い評判、しかしマルコによる福音書の一つ大きな大きなポイントは、家族は血のつながり、それとは関わりがないこと、内輪もめをしているようではいけないということ、さらにこの後のイエスの道のり、サタンによって自ら縛られ、十字架への道のりを歩まされる、そのことを暗示しているわけです。さて今日はこの中で特に内輪もめ、内輪で争うということ、新約聖書ではサタンがその内輪もめをすれば滅びる、しかし元の言葉を調べていくと、人間同士が仲違いする、国同士が戦争を起こす、そこには悪魔サタンの力が働いている。そしてイエスがここで成したように、 立法学者や身内たちの言葉にすぐに怒りで反応して喧嘩をする。これはサタンの誘惑、悪霊が仲違いさせようとしている。イエスはそれに乗りませんでした。もう一つの聖書の箇所の箴言に、私たちがその怒りに任せないこと、悪霊サタンに操られない生き方をするためにどうすればいいのか、そのことのヒントが書かれていますので、箴言を見ていきましょう。箴言という言葉は戒めとなる短い句、教訓ということです。聖書の中では特に若い人たちに対する教え、有名なところでは幻がなければ民は堕落するという言葉があります。幻なき民は滅びると訳している聖書もあります。前後のつながり、脈絡があまりありませんが、しかし箴言を理解するときに一つ大事なポイントがあります。それは対極にある事柄、対照的な事柄を並べ、そして良い方を選びなさい。旧約聖書の申命記では、滅びと救いが両方私たちの前に置かれ、そして滅びを選んではいけません、救いを選びなさいという言葉が出てきます。同じように私たちが対極にある二つの事柄を目の前に並び立てられ、そして私たちはどちらを選ぶのか、箴言を読み解く一つのポイントです。13節、心に喜びを抱けば顔は明るくなり、心に痛みがあれば霊は沈み込む。これも喜びと痛み、私たちが喜びを選べば顔から明るくなっていく。もちろん痛みを選びたくなくても痛むことがありますけれども、しかしその中でも喜びを忘れない。14節、聡明な心は知識を求め、愚か者の口は無知を友とする。これも、聡明か愚か、まあ、両方とも比較的わかりやすい言葉であります。15節から17節、貧しい人の一生は災いが多いが、心が朗らかなら常に宴会に等しい。財宝を多く持って恐怖のうちにあるよりは、乏しくても主を恐れる方が良い。この聖書の箇所を選んだ時に、今を生きる私たち、これからどう生きるのか、その指針が書かれていると思ったから選んだのであります。貧しい人の一生、そこには災いが多い、すなわち金銭的なトラブル、仕事をして働き、計画を立てていた、しかしその計画が、なくなってしまう、突然仕事がなくなったり、突然仕事の内容が明らかに減らされていたり、あからさまに首を責められる。災いが自らに襲う。旧約聖書の呼ぶ記にあるように、突然持っていたものが奪われてしまう。しかし、箴言の言葉は、仮に貧しくなり、仮に災いが多かったとしても、心の持ちよう、 まあ、常に宴会に等しいという、まあ、どこまでその宴会が好きなのかによりますけれども、しかしやはり心の持ちようが大事、まあ、すぐということではありませんが、しかし貧しくても災いが多くとも、しかし神の守りを信じて心を平静に保つ、そこに失われていた喜びを取り戻すことができる。財宝を持って恐怖のうちにある。当時は強盗に襲われるというのが一番の恐れでしたから、強盗を襲う、強盗への恐れではなくて、もっともっと大きな方、神に対する恐れ敬いを持った方がいいという、恐れる対象が違うということを示しています。そして肥えた牛を食べて憎しみ合うよりは青菜の食事で愛し合う方がいい。これは以前私が焼肉が好きな私にとってはちょっと厳しい言葉だということを以前紹介したと思いますけれども、牛をほふって食べる、お金を持っていることの象徴です。しかしその牛を食べるために人のお金を搾取したり、持っていない人からさらに物を奪い合う、憎しみ合う、そんな現実がありました。神様が求める生き方は、青菜の食事、質素な食事で分かち合い愛し合う方がよっぽど生き方としては良い。社会全体に不安が溢れる今、私は、まあ、もちろんお肉も好きですけれども、しかしこの精神、自分たちが分け合って持たなくても必ず分かち合う友がいる、そういうところに希望を置きたいと思います。さて最後のところ、激しやすい人はいさかいを引き起こし、忍耐深い人は争いを鎮めるとあります。前の聖書の中には怒りを遅くするものという言葉がありましたから、今日はここから題を取りました。激しやすい人、言葉を調べていくと、憤怒にまみれている人、怒りによって周りが全く見えなくなっている人、そういう意味合いの言葉だそうです。ただ怒っているというよりは、もう、なんていうかな、憤怒でも体心がもう全部囚われている。聖書の中でこの言葉が出てくるときには、神を忘れるほど怒りに心が奪われている人、人間ですから怒るのは当たり前です。怒りを覚えるのは当たり前です。しかしここでは、神を忘れるほど怒りに囚われてしまうこと、聖書はこれを警告しているわけです。怒ることそのものを警告しているのではなくて、大切な神を忘れ、自分の隣人を忘れ、いさかい、究極には戦争です。人が人を殺すという、そういった状態にまで人間を変えてしまうもの、神を忘れ、人を忘れ、人の命をないがしろにするような、それほどの憤怒、激しい怒りに対しての警告、それに対して対対になっている、対極にあるのは忍耐深い人、怒りを遅くする人 これも言葉を調べてみると、怒りを遅くする。もともと伸ばす、長くする。そういう言葉だそうです。旧約聖書の中に命を伸ばす。神に命じられたことを忠実に行う者は長く生きることができる。人から物を奪うことを憎む人は長寿を得る。すなわち、命が長くなる。それが元の意味だそうです。そして、この言葉は、神様を言い表すとき、旧約聖書の神は怒りの神とよく言います。しかし、よくよく読んでいくと、神は怒りの遅い方である。なぜならば、私たちを憐れみで満たしてくださる。神は憐れみ深く怒りに遅い方である。人間が悔い改めることを待ってくださる方である。神自身が憤怒、怒りによって救う対象の人間を忘れてしまうことは決してない。神は必ずその怒りよりも慈しみの愛を私たちに注いでくださる。そういった時に用いられる言葉であります。ですから、神に習う私たち人間もまた怒りの遅さ。何も耐えて怒りを何も表現しないというわけではありません。ただ、神を忘れ、隣人を忘れるほどの怒りによって悪魔に隙を与えてはならない。これが箴言、そして今日のマルコとの関係で語られていることかと思います。怒りによって悪霊に付き入る隙を与える。当時の人々の言い伝えの中には、悪霊が私たち人間に取り入る様々な方法が議論されています。悪霊は日光を嫌い、暗いところを好む。だから夜は危ないとされています。特に一人で歩いていると悪霊が、サタンが近づいてきて悪事を働くとされています。ですから、その暗いところに住む悪霊に対して光を灯して持って歩く。そして一人で歩かずに二人で歩く。当時の言い伝えでは、一人でいると悪霊が悪事を働く。二人の時には出てくるけれども悪いことはしない。三人の時には悪霊は出没すらしないと書かれています。光によって明るくし、また私たちが二人、三人と集う。そこで悪霊は人間に対して働くことをやめる。憤怒にまみれた人がなすことは、近くにいる人を押しのけ、そして最終的にその人を破壊し、孤独の中に入っていく。まさに悪霊にとっては好都合です。怒りに任せて人を遠ざけ、争い、そして究極の戦争まで起こしてくれれば、悪霊の目的は達成される。神を忘れるほど怒れ。人を忘れるほど怒り狂え。当時の人たちが 恐れた悪霊の力。神を忘れ、人を忘れ、自分一人の道を行こうとする。それが極端になったものが人を殺す。そういう道に行き当たってしまう。聖書はこの怒りに対して、そしてその怒りを用いようとする悪霊に対して、十字架によって分かたれた神と人を和解に導き、そしてまた人と人を隔てる垣根を壊す。私たちが主イエスが悪霊からやってきた、そうではないこと、むしろ悪霊の誘惑には負けなかったこと、縛られ十字架に連れて行かれる、しかしそこには神と人とを和解させること、隔てを壊し、人が神に立ち返る、その十字架を私たちに示すためであった。教会がこの言葉をどう受け取るのか。人が人と争い合い、神をも忘れて争いに従事しようとしているのであれば、私はまさに悪霊の力に操られている、そのように思います。残念ながら私たちのいるこの日本キリスト教団の中でも目を覆いたくなるような争いが今行われています。渦中にある人たちは多分正義のためと思っていらっしゃるように思います。しかし私にとっては、神がそのような内輪もめを本当に喜んでいるとは思えない。聖書の言葉が語っているのは、私たち一人一人が自らの家、自らの教会、そして教会の集まり、またこの国全体、どんどん国と教団全体が内輪で争う、その様子を見せているこの時に、私はもう一度イエスがどのように悪霊に対したのか、彼はいつも通り例えを用いて語られた。私たちもまた教会に集い、祈りを持って対応したい。怒りに怒りを任せる、そういう対応ではなくて、いつものように祈り、そしてイエスの言葉から学びながら、神のように怒りを遅く悟くありたいと願うのです。お祈りします。神様、本当に恥ずかしい話でありますが、今社会が様々な形で信頼関係を失い、経済的にもまたその社会全体の力がどんどんどんどん弱くなっているように思われます。同じように教会もまた、教会同士で、もし、まあ、特に牧師同士で、本当に見にくい争いとしか見えないようなことをなしております。本当に悲しく、また内輪もめをしている場合ではない、そう思うものであります。どうか私たちが主の御言葉から 学び、その御言葉を私たちの日々に生かすものであるとすれば、どうかもう一度私たちが謙虚に自らを悔い改め、その御言葉によって歩むものとなさしめてください。うちわもめをしている私たちはサタンに操られているとしか思いません。どうか私たちが再び主を十字架のところに縛っていくようなことがないように、一人一人が悔い改めの心を持って受難の時を歩み、また怒りを細く悟くあなたと共に歩むものとなさしめてください。また仲違いをしている者、争い合っている者、どうか仲介するその役割を私たちがなすことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌298番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。 どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
父なる神様、本日は遠藤先生を通して私たちが今なさねばならない課題をいろいろお聞きいたしました。ありがとうございました。先週の1週間もこんだけいろんな罪を抱えておる人間でありますが、我々人間でありますが、あなたから愛をたくさんいただき、またこうして今日は信仰を確認することができました。新しい来週も非常に私たちが今置かれている環境は悩みや混乱が多い環境にありますが、一人一人が希望を持ってこの1週間がまた歩めますようにお願いいたします。今捧げましたものはあなたからいただいたわずかなものでございますが、どうかあなたの御用のお役に立ててください。言い知れぬ感謝と祈りをこの場にお集まりになられた教会員の祈りに合わせて、尊き主イエスキリストの御名により捧げます。
アーメン。
新しく来られた方、それから、誕生者がおられますので、紹介、それからお祈りをしたいと思います。まず、新しく来られた方、その場で立って皆さんにお顔を見せてください。リンヨウさんです。ようこそ、お越しくださいました。またぜひ、お越しください。お座りください。それから、今週、誕生日を迎えられます、西村仁さんが、迎えられます。真ん中にいらっしゃいます。覚えて祈りましょう。神様、ケアする兄弟、西村仁さんが、その尊い命を得た、そのことを覚えて祈っております。どうか、あなたが、西村さんのその歩みを守ってください。様々な、お働きをどうか、あなたが祝福で満たしてください。何よりもその信仰の歩みがあなたの大きな大きな御手のうちにありますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。西村さん、真ん中にいらっしゃいます。おめでとうございます。以上です。
修法に従いまして牧会報告をいたします。修法左のページの下の方、礼拝後の集会ですが、 この後コーヒーアワーがありますので、できるだけたくさんの方お残りくださってご歓談くださいたいと思います。そしてその後街道建築準備委員会が地下室と、まあのコーヒーアワーの後ですけれども聖火隊練習がありますのでお願いします。次に今週の集会ですが、聖書講座が3月の3日水曜日午前10時半から行われます。そして晩祷会が同じ3日水曜日夜7時からです。ひまわりグループが次の日4日の木曜日朝の9時から午後1時まで行われます。右のページに行きまして、奈良県伝道会婦人部の世界祈祷日集会が3月の5日金曜日午前10時半から行われます。次に街道清掃6日の土曜日ありますので当番の方よろしくお願いします。次に遠藤牧師の予定ですけれども、下の方の4日の木曜日午後2時から教区の性差別問題小委員会が当教会において開かれます。翌日5日の金曜日午後2時から面会日があります。ご用のございます方、ご相談のある方はどうぞお願いします。次週の手術3月7日日曜日ですけれども、受難節第3手術礼拝午前10時半より行われますのでお覚えください。ずっと下の方に行きまして、来週の礼拝後の集会は聖歌隊練習とそれから役員会が開かれます。ご予定ください。右側の欄に行きまして、4つ目、教会定期総会の1つ目が3月の21日礼拝後にありますので、どうか覚えて予定に入れてください。次に入門講座の1、新約聖書とイエスキリスト、これが3月の27日土曜日午前10時半より行われます。そして3つ下ですが、今年のイースター聖餐礼拝は4月の4日になります。今から覚えてお祈りください。はい、以上で先生よろしくお願いします。
はい、裏面の方、裏の面に行ってください。個人消息ですが、丸岡信之さん、明子さんのご長寿の心ちゃんが、誕生されました。本当に今年は、まあ、今年度はベビーブームだなということをある人と言ってましたけども、本当に、命が誕生することは嬉しいことですので、また、お祈りに覚えていただければと思います。丸岡さんからは、まあ、春ぐらいに連れていければいいなというふうに伺っています。それからお知らせのところですが、3つ目のところ、役員選挙の、記載事項変更依頼書、2010年度の、ものを配っています。もし、その掲載控えてほしいと思われる方は私まで、受付の方で集めていただいていますけれども、最終的に私の方にお届けください。それから、ハイチの、地震です。また、昨日もチリの方で地震が起きて、本当に天変地異というかいろんなことが起こっていますけれども、教会の方で募金をしているこの募金箱は今日締め切って一旦 NCC の方に送りたいと思いますので覚えてお祈りください。それからクリスマスの集合写真、私皆さんの左側にありますけれども、これの申し込みも今日が締め切りですので、私までお申し込みください。それからお詫びです。一番右下にですね、2月の誕生日、本当に申し訳ありません。年度末になるとどうしてもいろんなことを忘れて、1ヶ月全然気がつかなかったというのは本当に誠に申し訳ありません。2月の、誕生者の方、本当に、お詫び、いたします。来年このようなことないようにしたいと思いますので、お許しいただければと思います。はい、以上です。
ではグリーティングをします。前後左右の方とお名前の交換をしてください。それでは唱詠の541番を歌いました後、 祝祷構想をもって本日の礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日といました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。